そして、ある日、事件は起こる。不良女子グループの下っ端ギャルが、太郎に近寄ってきたのだ。派手な化粧をして、アクセサリーをまとい、露出の多いミニスカを履いている姿は、見るからに典型的なギャルであった。不良女子グループたちは、太郎とユキを破局させたら、みんなの掛け金、合計100万円を全部ゲットという破局ゲーム。別名、寝取りゲームを始めていた。寝取り挑戦する下っ端ギャルは、達成できたら100万円ゲット。もし達成できなかったら、自分が出した数十万円の掛け金は、残りの不良グループで山分けされ、損をすることになる。太郎に全く興味のない下っ端ギャルは、内心嫌々だけど、笑顔で太郎に近づき始めていた。この時太郎は、不良たちの真の狙いを自分なりに悟っていた。その目的は、自分をたぶらかし、破局させ、孤立させたユキをじっくりいじめることであると。太郎自身は、不良女子グループと対立しているわけではない。ここは、穏便にことを済ませようと、丁寧な対応を心がける。ユキの心を、ぐちゃぐちゃにされてはならない。ここはユキをしっかり守らなければと太郎は決意した。太郎は下っ端ギャルを追い払おうと、寄ってくる下っ端ギャルを下っ端ちゃんと連呼しては軽蔑した。そしてニコニコした下っ端ギャルは、太郎が想像もしてなかったことを言い放った。私の名前は下っ端ちゃんじゃありません。私の名前は綾瀬咲です。太郎の時が止まった脳の中で、今目の前で起きている出来事と過去の記憶が凄まじいスピードで行き交い、それが確かな確信へと変わった。派手な化粧で太郎はすぐに気づけなかったが、よく見るとこの下っ端ギャルには確かに綾瀬咲の面影が残っていたのだ。そして太郎は咲がこっちの存在に気づいていないことも悟った。なぜなら、保育園では太郎は、サキと全く喋っていなかったからだ。幼少のサキを救えなかったこと、今、目の前のサキの慣れ果てた姿と人格の変化に、太郎は深い自責の念へと、追いやられた。